はい、それでは基本講義の民法の1、民法の基本原則というところ勉強してまいりましょう。まずですね、今日から民法始まりまして、そして民法というのは主要科目の一つで量も多くてなかなか学習が大変なところでもありますので、まずテキストの説明をする前に民法の学習の、注意点のようなもの、民法の特徴といったところを少しお話ししてから本題に入りたいと思います。まず民法の構造から。憲法は構造簡単でした。人権と当時。民法は条文1000条ぐらいありますから、非常に分量が多くて、構造複雑です。まず民法総則、これ全体像です、簡単に言うと。それから物件法というのがあって、その中でも物件総論という部分と担保物件というものがございます。それから債権法というセクションがあって、これも債権総論という部分と債権格論、まあ具体的には契約といったものを勉強していきます。それから事務管理、不当利得、不法行為というセクションがあり、最後に親族法、相続法といったもの、これだけの分量があるというものであります。そして民法が難しいのはパンデクテン方式という独特の条文の構造になっているからであります。パンデクテン方式というのは簡単に言うと、一般的抽象的な規定、相続を先に配置する方式です。全然簡単に言ってませんね、これも。だから何でもかんでも相続相続相続相続と言って、一般論から始まって具体的な話は後へと言うという、だから非常に読んでて分かりにくい構造となってます。日本の民法が採用しているものでございまして、一つ理解していただきたいこと、日本の民法は難しいと、構造が複雑であるという、これも結構重要です。覚えることは難しいということ、つまり理解しにくいんですよ。だから理解できないからといってご自身の学習能力が劣るとか勉強をサボってるからではなくて、日本の民法自体がパンデクテン方式という非常に分かりにくい形式を取り、そして不親切です。市民感覚から見れば、法律家から見ればパンデクテン方式というのは意味があったから、これドイツから来たんですけど、そういう方式を取ったんでしょうけれども、法律のことをよく知らない一般市民が民法を読むのにあたって、このパンデクテン方式で理論整然と書かれている民法というものはなかなか理解しにくいかなと思います。では学習上の注意点1、相続の箇所は民法全体に関わる規定が少なくない。まず今日も民法相続から勉強始めます。しかし民法相続というものの相続法の中で遠慮なく物件法とか契約法とか不法行為とか親族相続の知識が出てきます。だから民法全体知らないうちに民法相続読んでもわからないものが結構あります。括弧に、テキストは相続から条文の体系に沿って記述されておりますので、項にもそのテキストに従いますので、その順番に従います。ということは物件や債権、親族相続に関わる知識も民法相続の講義で登場します。したがってわからない点があっても気にする必要は全然ありません。ただなるべく講義の中では皆様が分かるようにですね、コメントを出したり、あ、ここはこういうことだよとか、あとは場合によっちゃもう話さないと、後から話すという、そういう場合もありますから、なるべくそこはこちらも話す方も考慮に入れます。よって民法全体の学習が終わって改めて相続を見るとよく分かるという箇所も少なくありません。3、とはいうものの民法というのは取引や家族生活、相続、我々の身の回りの話なので、あと理屈っぽいところが好きっていう人もいますので、結構面白い点もあるので民法に夢中になる受験生結構多いです。しかし、夢中になる方への注意点です。民法を学習する目的は民法の学者になることではなく、行政書士試験で合格点を取ること、それだけです。行政書士試験で一番重要な科目は行政法です。民法も重要ですよ。だから民法、行政法が2大科目ですけれども、行政法の方が科目問題数多いし、あとは点取りやすいんですよ。これまた行政法の時に話します。よって学習時間の多くを行政法に当ててもらいたい。もちろん民法も分量が多いから学習時間をいっぱい取ってください。ただ私が言いたいのは、民法が面白いということで、あと深みにはまってしまって民法の勉強ばかりをして行政法を手を抜くという、そういうことがないようにという意味です。よって民法に時間をかけすぎないようくれぐれも注意してください。学習上の注意点4、民法は憲法と異なり条文の数多いです。講義中できるだけ条文に触れるようにするつもりです。 でするつもりといってのは、講義の進捗状況によってはですね、いや、いちいち全部条文紹介できないかもしれませんけど、なるべく、触れるようにはします。講義で登場した条文は、六法全書に印をつけておいてください。そうすれば、膨大な数の条文、1000条くらいあるはずです。あるはずというのは、その全部正式には数えていませんので、のうち、行政書士試験対策で必要な条文、覚えるべき条文が絞られ、学習効率もアップするからであります。つまり、毎回講義でその条文を出します。出すごとに六法全書に印をつけていけば、講義が終わって六法全書を見れば、印のついた条文は、これが行政書士試験で重要な条文ということがわかりますので、それだけをひたすら読み込んで覚えるだけでも得点がぐんと伸びます。そういう意味で、しっかりとですね、条文に印をつける。別に鉛筆でさっさと印をつけるだけでいいですよ。マーカーで丁寧に印つけるのは時間もったいないですから、もちろん、丁寧に印をつけた方が覚えるとか、後で見やすいという方は、マーカーで色とりどりでも結構です。それは人に任せます。5番。民法ではいろんな事例が登場します。これが面白みのあるところです。A が B に、土地を売ったら、登記をする前に C にも売っちゃったとか、A が未成年者だったとか、債権者に追い込まれて、債権、土地を、偽装売買したとか、まあ、いろんな面白い事例出てきます。しかしです、試験で問われる事例は、判例で問題となった判例事案か、民法学者が本で紹介するような典型的な事例だけです。よって、学習方法としては、講義やテキストに登場する事例と、その結論を覚えるように心がけてください。テキストの事例を見て、もしこうなったらどうなるかと自分で事例を考えてしまうことあるかもしれない。私が実際学生の頃そうでした。これ結構面白いんですよ。もしこうだったらどうなるのかなと。このやり方は民法の学習としては正しい方法です。そうすることによって応用力、それから法的思考力高まります。しかし、資格試験的には、特に行政書士試験的には全く意味のない作業で、時間の無駄である。厳しい言い方かもしれませんけど、そう言っときます。行政書士試験で問われるのは、お決まりの事例を暗記しているかという点だけであり、法律問題を解決できる能力があるかといった応用力は問われません。そういったような問題が、択一でもたまに出ることありますけど、基本的には暗記試験です。というのは、応用力を問う試験は論文試験を出すんですよ。ですから、典型例が司法試験というのは論文書かせます。弁理士試験も論文書かせます。論文を書かす試験というのは、応用力のある法律家を育てたい。行政書士試験はまだ論文試験を課してません。記述は40字であれ、応用力も何もありませんから。答えを覚えてるかどうかだけの問題なので。ですから、何が言いたいかというと、行政書士試験は法的思考力など問いませんので、事例と結論さえ1個でも多く覚えていれば、確実に点が取れるというところ。もし全然知らない事例が出されたら、他の受験生も大抵解けませんから。そういった問題は、皆が点取れない問題は取れなくてもいいと。行政書士試験は6割で合格するわけだから、取れない問題は取れないと。取れる問題は確実に取る。そういう学習を心がけましょう。6番。民法の講義では事例を図で説明することがあります。この図を覚えて、自分でも事例から図が書けるようになってください。そうすれば得点力アップします。論点によっては図が完成すれば答えが出ることもあります。ということで、まあ、民法ですね、なかなか大変ですけど、面白い科目でもありますから、ですね、一緒にですね、民法を、楽しく勉強していきましょう。それでは講義に入ります。民法の1、民法の基本原則。まあ、今回は最初は基本原則というところで気軽に聞いてください。1、基本原則。1、所有権絶対の原則。所有権は誰に対しても自由に行使できる、何らの拘束も受けない完全な支配権であるという原則。2番、契約自由の原則。私人の法律関係は私人が自由に決定することができるという原則。3、過失責任の原則。故意、または少なくとも過失により、他人に損害を与えた場合のみ責任を負えば足りるという原則。まあ、こういう3つの原則があるんだなというふうに名前ぐらい覚えておいてください。2番、私権。私の権利と書いて私権と読みます。1、異議。憲法上の選挙権などの公権、公法上の権利に対し、司法上の権利のことを私権という。2、私権の作用による分類。支配権。 権利者の意思だけで権利内容を実現することのできる権利請求権、他人に対して一定の行為を要求することのできる権利形成権、権利者の一方的意思表示によって法律関係の変動を生じさせることができる権利抗弁権、請求権の行使を阻止できる権利、これらはこれから勉強してきますから、今は理解して覚えようとしなくて結構です。3. 私権の効力による分類。権利の効力が一般人に及ぶものを絶対権、特定の相手方に対してのみ及ぶに過ぎないものを相対権という、物件が前者の債権が後者の典型例とありますけど、まだ物件法も債権法も勉強してませんから今もふーんと読んでおけばいいです。3. 私権の制約。 3-1 公共の福祉の原則。憲法でも出てきましたでしょ、公共の福祉。じゃ憲法最高法規ですから、憲法で公共の福祉によって人権が制約されると書いてあれば、当然憲法よりも下位の法規案である他の法律も公共の福祉が優先するのは当たり前のわけであります。私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権の内容及び行使は社会全体の利益と調和しなければならないとするものであると。 3-2 真偽誠実の原則、真偽則。権利の行使及び義務の履行は、真偽に従い誠実に行わなければならない。1条2項。これは後々いっぱい出てきますけど、今はまだ不運で結構です。まだ具体的な話を何も勉強していないからです。つまり人は当該具体的事情のもとにおいて、相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように誠意を持って行動しなければならないということであるということで、まあ真偽誠実の原則のことを省略して真偽則、真偽則という言い方をよくします。簡単に言えば相手の信頼を裏切ってはならないと、これを真偽則と言います。別に法律論以前の問題じゃないですか。我々社会生活をしていくで、家庭生活もそうでしょうか、友人関係もそうでしょうか、相手の信頼を裏切っちゃいけないという、この当たり前のことが法律の世界でも非常に重要な考えであるというところ、頭の隅に入れておいてください。3-3、権利乱用の禁止。少し法律論的な、具体的な話になってきます。権利者が、その権利をどのように行使しようと自由なのが原則であるか。権利の乱用は許されないということで、事例1個覚えましょう、今回は。まだ物件法とか勉強してませんけど、例えば A 所有の公土地があって、隣が B 所有の土地にしましょう。境界線見えるでしょうか。B 所有の建物が何か間違えてしまったんでしょうか。境界を越えて A 所有の公土地に立ってると。これは見てわかるでしょ、真ん中が境界線で B 所有の建物が A 所有の公土地に侵入してると。これはですね、別に法律論知らなくたって、なんと B さん A さんの土地に侵入してるじゃないか、これ権利侵害じゃないのかと言えそうです。これ民法的に言いますと、 A さんは公土地に所有権という支配権を持っていて、 B 所有の建物が土地 にこうはみ出てるということは、A 所有の、A の所有権を B が侵害していると言えるんですよ。となると、これまた物件を話しますけど、所有権に基づいて建物を取り壊せと請求できます。例えば、上記図のように、A の所有の公土地の一部に B の建物がはみ出している場合は、A は所有権に基づいて建物を除去し土地を返還するよう請求できるのが原則です。これが法律論です。物件で勉強しましょう。しかしです、A の損失が、警備で B が建物を除去するのに莫大な費用がかかる場合は、 A の請求は権利の乱用として許されない、まあ、この図だとすごいはみ出てますから、まあ、これやっぱり侵害してると言えそうです。例えばです、はみ出てるのが1センチだけとか、ほんのその測量上のミスで1センチだけはみ出てる、でも厳密に測ったら、あ、B さんの建物が1センチ侵害してると。これたった1センチのためにですね、建物これ壁1センチ削るっていうのもそう簡単にいかないでしょうから、取り壊しになりそうでしょうから、つまりですね、この、A の損失が軽微、1センチぐらいはみ出されてるぐらいであれば、そんなに A は困らないはずです。で、B が建物除去するのにこれ爆弾費用かかるでしょうから、このような場合には A は権利持ってるんだけど、このような権利行使はしてはいけないんじゃないのかと。これを権利乱用と言います。権利の乱用は許されないという。まあこういう考えが民法にあるんだなというふうに頭の隅に置いておかれれば結構です。まあこの後どんどん民法の具体的な話をしてまいりましょう。 ということで、まあ、本日は、民法のですね、この構造と学習方法、まあ、こういったものを踏まえまして、民法の1、民法の基本原則、これにて終了となります。大変お疲れ様でした。